Baby Bridges.
はい、始まりました。バブルビーポリゴンタのドライビングプレジャー。
はい。
はい、今回もですね、前回に続いて、
はい、
ここは第三京浜のですね、
続き
、はい、パーキングエリアに、はい、来ております。続きパーキングエリア、サテライトスタジオ。
サテライト、もう第二のね、サテライトスタジオ。もう今もほら、ポルシェとかね、
はい、
すごいいますけどね。
スタジオなのに。
スタジオなのに。スタジオなのに、フラット6が、
はい、フラット6が走ってますけど。
音がね、
うん。はい。ですね、
はい、
まあ、前回に引き続きまして、
はい、
免停講習顛末期、
はい、
みたいな感じでですね、はい、お送りするんですが、
はい、
前回ちょっとこの後があるみたいな感じで思わせぶりで終わりましたんで、
うん、
ちょっと前回のケツあたりからですね、
うん、
おさらいしつつ、続きの、うん、方をですね、
そうですね、
皆さんに聞いていただければと、
そう、また講習会じゃ終わらなかったという、
終わらなかったということで、
うん、
では続きからどうぞ、はい、
どうぞ。
こんな時でも、ね、警察官がいくら俺を捕まえようとしても、それでは最後まで俺の味方なんだ、という感じました。安心しました。
安心しますね。
ちょっと気持ちを落ち着けて、で、ごめん、1時間経って戻ってきて、
はい、
で、午後からも授業が始まるわけですけども、
うん、
なんか冊子が配られて、本みたいなの配られて、
うん、
で、もうなんかね、その授業もね、なんかシステマチックっていうか、なんていうか、うん、テストが43問あるって言ったじゃないですか。
はい、
で、それをね、なんかね、一問、はい、一問目はこれです。7ページの5行目です。これが一問目です。線引いてください。はい。で、二問目は17ページの下から3行目です。っていうのを順番に言っていくだけの授業。
マジですか？それ授業っていうか、ずっと答え言ってるだけじゃないですか？
答えだけ先に言うだけですよ。
それじゃあもう、交通事故なくなりませんよ、
ね。なくなりません。
うん、
それを延々、こう、僕3時間ぐらいやられて。
3時間も
?3 時間そういうことばっかり。
うわぁ。確かにそれだとね、寝れないしね。
ねえ。
うん。
うん。なんか、延々それでしたよ。
マジっすか。
で、最後のコマが、シミュレーション、来た、うん。これやったことあります？シミュレーション。
なんかシミュレーターみたいなので。
シミュレーター。
うん、あります、あります。
ゲームセンターみたいな、イニシャル D みたいな筐体があって、シミュレーター室ってのがあるんですよ。
はい。
そこに行ったら、なんかイニシャル D みたいな筐体、ほんとそれそっくりで、
うん、
もうワイド画面がバンついてて、
はいはい、
ハンドルとギアと、うん、ペダルが3つついてる、
うん、
あとシートベルトもついてるやつで、で、まあメーカーはセガとかじゃなくて、
セガじゃない、
三菱プレジションっていう会社が作ったらしくて、横には型番のなんか DS200 ってこう
なんか型番が入ってますか、
ドライビングシミュレーター、
あーなるほどね、
まあ多分100が初代だったんでしょうね、でその改良版で200なんでしょうけど、
うん、
どの筐体にも DS200 ってバーって書いてあるようなシミュレーターだったんですよ、
うん、
でそこにこう全員こう座って、
はい、
これからシミュレーターですと、でまあいろんなこうケースを想定して、うん、それに想定した運転をして、
はい、
運転技能を高めて、うん、確認しましょうみたいなね、うん、そういうシミュレーターで、うん、でこうなんか無言のうちにこう画面の中でどんどん映像が進んでいって、はいはい、いろんなケース位置はこれとかで、うん、進むんですね、
動画が飛び出しとか、
そうそう、うん、動画再生されて、でこう運転だから、まあキーをひねってエンジンかけるとかスタートするんですよ、
はい、
でしたらしょぼろとかなってブーっととかなって、うん、アクセル踏んだ進み出すんですけど、うん、そう全然進んでる感じはしないんですよ何キロ出てるかよくわかんないんですよ。
もうさ、グランツーリスモとかフォルツァを使えばいいのにね。
ねえ、あれすごいスピード感があるじゃないですか。
あ
れもアクセルの感覚もよくわかんないし、でブレーキもどんだけ止まるかよくわかんないんで、スピード感覚が全くわかんないんですよ、
うんうん、
シミュレーターっていう、うん、で40キロで走ってくださいっていう文字が出てきたから、うん、40キロに合わせて走るじゃないですか、
うん、
で交差点が出てきて、ここを右折してくださいっていうなんか出てくるんで、はい、右折しようと思って、うん、交差点の真ん中でこう止まりますよね、
はい、
うーっと止まって、そしたらなんか1問目はね、向かいのトラックが、
うん、
なんかライドピカピカってやって、いけいけみたいな合図するわけですよ、うん、そしたらそう行こうとだブーってアクセル吹かしたら、うん、その全く見えないトラックと歩道の隙間からバイクが、
うん、バイク出てくる、
バイクがすごい速度でバーって出てくるんですよ。でバシャーンってなって画面が真っ赤になるんですよ、その瞬間。
マジっすか。
そう 失格って出てきて
失格
おいおいおいもう速度感覚もわからんしこれそもそも見えへんよ
異様に速いんですよね
異様に速いんですよ失格って出てきてあのこの問題の事故率は、うんクラス全体で 80% ですほとんど失格しとるやんけって
当たり前だよ
当たり前だよなんかそんな感じでね、うん、分かりにくいこの操作方法というか、はいはいはい、スピード感とブレーキ感と、うん、あとこんなやついねえよっていう感じのその歩行者、うん、あまりにもバカじゃないのっていう歩行者と、うん、あとその交差点を曲がれっていうのが直前で言い過ぎっていうので
今時カーナビでもそんなのないですよね
そうそうそうそうそう、うん、なんかねなんか全8問のうち3回ぐらいは画面が真っ赤になりましたね
マジっすか
あの FPS でこう打たれたら、うん、あ打たれたよねバシャーって真っ赤になってドロドロドロってなるじゃないですか、うん、あれですよ
それをこうシミュレーターで体験したみたいな、ね、
コールオブデューティーとか、
ね、コールオブデューティーとか、ね、
バシャーってなる感じでシミュレーターで体験して、うんうん、あーもうダメだ俺みたいな気持ちになる
盛りだくさんですね
盛りだくさん、うん、でそれでこう4時半に終わって
はい
次は月曜日ですから月曜日はあの朝9時からですので、うん、9時に来てください、
ね、ちょっとだけ遅いんですよ
ちょっとだけ遅いもうぐったりしてこう4時半にこうね、うん、終わってこう帰ってきたと、うん、
はあ、いやいやお勤めご苦労さんです
お勤めご苦労さんどうしよう今日この中途半端な時間にこの二俣川で解放されて
本当ですよね大体何時ぐらいですか4時半ぐらい
4時半ですね4時半エンドで、うん、終わったらもうカラスが鳴いてる時間ですよ夕焼け小焼け
夕焼け小焼けですね
夕焼け小焼けの時間で、
うんそんな時間にね二子玉川で放置されて
もね二子玉川ね
二子玉川で二子玉川ではない
です、ね、だって二子玉川近いんだけど
近いですね
二子玉川で放置されまして、うん、まあしょうがないそれが月曜日もあるっていうね、
うん、
ほ
ん
と時間もったいないですよね
ほんとですよねしかも今車乗れないですもんね、
う
ん、
乗れないですもうあの免許証を預けました
マジっすか
ええー、
うわ
免許証もう最初に言われて、うん、免許証を出してくださいって言われて、うんでこれはあのメンテが終わった時に、うん自分の管轄の警察署に行くと、うんメンテが終わった期間に、うん、あの戻してもらえますから
あ行かないといけないんですか
行かないといけないです送ってもらえないです通知も来ないらしいです通知も来ないらしいですよで
やん
あのちょっと笑ったんが、うん午前0時00分を過ぎた時から、うん、次の日なんで、うん、メンテを終わった日の5時00時00分から、うん免許は返してもらえますって言われたんですよ、うん、おおマジで思うじゃないですか、うん、ただし0時00分に行っても担当者がいません
いねえのかよ
ダメじゃん
ダメじゃん
渡してもらえませんとか言われて、うん、なんだよってもう
警察こそ24時間営業にしようって話ですね
そう、うん、コンビニで渡してくれよって話
本当ですよね
うんコンビニプリントでいいじゃねえかってまあねそういう風に言われて、うん、まあ45日が始まったわけですよ
はいはいはい
これでうん、なんで今日はそのドライビングプレジャー収録は B へ来てますけど、はいはい、このポリモンタさんの車で来てます、
ね、
今日乗せてもらいまして、
うん、
助手席プレジャー
助手席プレジャーですよ
やってますね
いや
まあ今日そのスライドっていうか、はい、パワポ見せられて、うん、なんていうのかな事故を防ぐのには、うん、やっぱりそのいろんな事故した人とか、うんそういう体験談を聞くのが朝は我が身だっていう風になっていいらしい、
うん、あそうなんですね、うん、気を引き締めようってなる
そういうこと、うんうん、つまりこの放送っていうのは非常に世の中の役に立ってる、
うん、そうですね
今日は、
うん、
これを聞いたらこれを聞いてる車のドライバーは気を引き締めるはずですよ、う
ん、ですよね
ですよ、
うん
うん、
だってもう、ね、こんなバブリーさんが苦しんでるのを、
うん、
こうね公開してるわけですから
そうですよ僕はもう恥を忍んで、うんもう恥ずかしいですよだってこんな車のメディアとか言ってんのに、うん、なんでこうメンテとかなってんのは
そうですよね
メディア的にはありえないわけでしょ
まあそうですね
ねえ、うんうん、これはもう恥を忍んでるですけども、うん、まあせっかくなんで、うん、もう全て明かしましょう、
うんうんうん、
まあくだらない話しかしてませんけどパワパがどうのって話しかしてないパワパがダサいっていうことを言ってるかもしれないですけど、うん、まあちょっと痛い目に遭うあった、
うん、
実際ねお金も払ったし、うん、免停にもなって、
はい
結構車好きとしては特にね、まあ、仕事には使ってないですけど、
はい、
車乗れないっていうのは寂しいじゃないですか、
ね、車好きとしてはねちょっと免停ってやっぱ辛い、
ねうん、辛いですよね、
うん、
まあそういう風にならないようにやっぱりこう安全運転をね
そうですね、
うん、
安全運転はしょうが
ない
ですよ
気をつけていかないといけないと、
うんもうね、一時停止もちゃんとして
ちゃんとして、
うん、停止線前で止まってね、
うん
うんうん、
そうですね、
うん
あとやっぱり飲酒運転は絶対ダメよって。
まあ飲酒はもうね。
これはもう絶望的のようですね。
うん。
もう飲酒運転だけは絶対そうなんです。すごく強く言ってましたね。うん、
だって55点って。
55点。
16点で面取りでしょ？
うん。
点ってあの、ね、どんなになっちゃうんですかね。
あ、全部面取りなんですけど、うん、あの面取りにランキングがあって、うん、免許を取られて次取れるまでの、うん、期間っていうのが、うんうんうん、あの何年間取れないっていうのが、あとはもう40点で何年、50点で何年と決まってて、
あ、
まあ、ね、あの点数とか見ると最高が70点なんですよ。これはもうコンボ技しかなくて、うん、例えば飲酒運転をして、うん、速度超過一つ人を跳ねて、跳ねた人を助けない、
もう役満ですね。
役満です、うん、それが揃ったら、うん、もう70点とかになるんですよ。点数が、
うん、
で70点になると、うん、最大10年間免許取れないみたいな風になります、
うん、
で飲酒運転だけでも、うん、な 2,3 年は取れないはずですよ。
ああそうなんですか、
うん、
しかもこれあれですよね、もう一回教習所に行き直して、
そうそうそう、
取らないといけないんですよね。そうそうそう、
一から
ね、
うん、だから飲酒運転だけは絶対ダメ。
いやいやいや、それはねもう絶対やっちゃダメですよね。
絶対やっちゃダメですね、
うん、絶対飲まないですもん、車運転する。
絶対飲まないです、
うん、
であと最近言われるのは、助手席に乗ってる人もあれ刑事処分ですよね。
罰金20万ぐらい言われるんです
よね。行政処分じゃなくて刑事処分で、罰金ですからね、うん、来ました。
じゃあある意味前科がつく、
前科つきますね。
うん。
だから絶対ダメですよ。それ冗談でもそういうの。あと、警察は舐めちゃダメですね。
ですね。
うん、たまに警察を舐めて痛い目に遭うっていう人いますけど、
うん、
警察っていうのは逆らえませんからね。
うん、
逆らったら、まあ、覚悟は必要なんで。
そうですね。ある程度の覚悟、ある程度というか、かなりの覚悟が必要ですよね、逆らうには。
うん、そう。で、でも、謝り倒して、うん、まあ、ちょっと軽くしてもらうっていうことはあるかもしれない。
そうですね。
警察はそういうもんなんで。
うん、
あのちゃんと誠意を見せて、
そうそう、反省してます的なね、
う
ん、
そうそうそう、うん、それをすれば軽くなる、
うんうん、
っていうことはあるかもしれない。
そうですね。だからバブリーさんもほら、なんか簡易裁判所行く時になんかスーツで行ったとか、なんとか、
あ、それはね、最初の警察署の時ね、
うん、
まあスーツあんま関係なかったけど、
ね、あんま関係なかった、
うん、普通の格好していっぱいいたんで、
うん、
まあいい、まあそれはあんま関係ないと思うんですけど、
うん、
まあその8月に警察署に行った時に言われたのは、うん、まあ、理由はできるだけたくさん言った方が有利になりますよって言われたんで、そんな理由ないんですよ、だって。
そうですね。
なんとなく速度出ただけなんで、
あの、
別に悪意もないし、
うん、
何か速度出さなきゃいけなかった理由もないんで、理由作りようがないんですよね。
そうですよね。
うん。
急いでたからとかね。
急いでたからって、次の日仕事なんでとか、そんなくだらない理由しか思いつかなくて。でもその理由でもいいらしいんですよ。
へー。
でも、ネットで調べたところに言うと、NG な理由っていうのがあって、
うん、
周りがその速度で流れていたからっていう理由は言っちゃダメ。
ああ、要するに人のせいにしちゃダメなんです
ね。ダメ
です。
その理由は理由にならないらしくて、怒られるんだそうです。
へぇ、はい、じゃあまだおしっこ漏れそうだったからとかそういう理
由は。あ、それは OK。それは OK。
それは OK。
それは OK です、
うん、
はい。周りがその速度だったからはダメ。
ああ、なるほどね。
らしいですよ。
なかなか、なかなか奥が深いですね。
なかなか奥が深い。
うん。
でね、まあそのメンテの話はまあそうなんですけど、
はい、
まあそれに加えてね、最近ね、うん、また一つ何かありましてね、
また車でトラブル、
車トラブル、これはまあ僕じゃないんですけど、
はい、
僕の車の助手席に乗ったまあ某知り合いがね、
はい、
エビナパーキングエリアに降りた時、うん、まあ、夜で雨降ってたんですけど、
はい、
ドアをバーンと開けた時に、うん、隣の車あっちゃったんですよ。俺の車で
痛いっすねそれ。
痛い、
うん、
まあ、そしたらこう隣の車に乗ってたね、うん、兄ちゃんが怖い兄ちゃんでね、
ああそれは
おいお前よみたいな感じで、
うん、
すんげえ怒ってるんですよ。
お
お、うん、お前それで余ってんのとか、
まあ、
そういうことを、うん、でどうすんのこれみたいなことずっと問い詰めとるんですよ。もうしょうがない、その場はしょうがないよ、うん、でその兄ちゃんが連絡先書いてよって言って、
うん、
まあ、その友人と、
うん、
もう俺も書いて電話番号を渡した、う
ん、アドレス交換だ、
交換した。そしたらあの電話、俺が次に電話かけて、
うん、
いやどうしましょうかって言って、
うん、
で先に僕は電話の自動車保険に電話したんですよ、
はい、
でこれで保険を傷のなんだろう、傷もまあ見た感じ、うん、ちょっと当たっただけなんで、
うん、
塗料がピッとついて擦れたぐらいなんですよ見た感じ、
うんうんうん、
そんなんだったらまあちょっとさ補修で済むかなと思って、
うんうん、
保険会社にそういう話をしたら、
うん、
まあそれだったら当人同士で、
うん、
なんだ修理見積もりを取って、
うん、
直してもらった方が保険とか使わない方がいいでしょ
う
と、
うん、
有利でしょうって言われたんで、
うん、
じゃあそうしますって言って、
はい、
じゃあその、まあ、友人と、
うん、
その当人との間で、うん、話したのに しようと思って、
あ
のその、まあ、事故 その被害者の人に
はいはい、はい、
そういう話したら、
はい、
そしたらその自分 その知り合いの方にはすっごい喧嘩を教えてくる、うん、お前よみたいな感じで電話かけてきたら、
うん、
お前なんでかかってきてすぐかけ直さねえんだよみたいなことを言ってきたりとか
すごいっすね。
すごいですよ。謝り方も全然足りねえんだよ、俺の目見ねえしよみたいなことをね延々言うらしくて、でこれ修理ってこれ全部交換なんだよとか言って
絶対嘘
全交換させようとするわけ。全交換って言ったら、もう 40-50万の世界。
そうですね、まあぶつけた場所にもよりますけど、
フロントのフェンダーのボンネットのこう周りバッて交換。
ああ、フェンダーだけだったらまあ10万かかんないですけどね、パーツ代込みでも。
だけだと10万かかんないのかな、わかんないけど、まあ全交換ですから、ちょっとどんだけかかるかわかんないですけど、まあ大体30万ぐらいとか言ってましたね。
いや、そんなかかんないでしょ。
まあ言ってたのはそう
なんです。まあ向こうが言うならまあそうなんですけど、
で、交換するの30万かかるんだけど、お前払えんのみたいなことを言うわけ。で、払えませんって言ったら、お前、ふざけんなよ、お前とか言われたらしくて。
そこにコンビニありますよって言われる。
言われるかも。いや、もう、ないそうで触れない、言うても。
そうですね。
分割払いも許してもらえない。
マジで。
ということで、その、まあ、その知り合いが、ちょっとやばいと。これ無理だと話になってきて、もうすっごいもう俺も謝って、もう本当ごめん、もう迷惑かけたっていう。もうしょうがない。やってしまったもんしょうがない。もうどうにかするしかないと、保険使うしかないわやっぱりと思って。
そうですね、
だってそいつがそのね30万と言ってんだから、もう第三者の目で見てもらうしかないじゃん、その厄介な相手はもう素人でやるとこじれるだけなんで。
そうですね、
やっぱりこう保険、まあいろんな人の話聞いたんですよ、森本も聞いたし、まあ英二さんとかにもいろんな人の話聞いて、まあそういう場合はやっぱ保険会社を通して、あの第三者の目で客観的に見てもらうのが一番だと、いうこともあって、まあ僕の契約している三菱住友海上に電話して、まあこういうふうにドアぶつけちゃいましたと、で相手の人たちお怒りで、まあちょっと金額的にもどうしたいか分かんない、困っているという話を、まあちゃんと全部話聞いてくれて、まあ相手に電話してもらって、もう今後はもう保険会社と相手の人で
やって
ください、相手の人にももう保険会社と今後やってください、お金の話も全部保険会社やってください、金額もこっちに言わないでいいですよ、保険会社に言ってください、僕はそっちから聞きますかって言って、もうこっちには連絡来ないでくださいみたいな風に言って、でまあ保険会社と向こうが今話し合い進めてると思うんですけど、これがね、保険を使うってのはどういうことかっていうことですね、
今度
は
ね。
で、保険、自動車保険っていうのを詳しくない人がいるかもしれないんですけど、ちょっとまああれも複雑なシステムなんですよ。
そうですね、
あの保険加入するとまず金額っていうのは、まあ、いろんな条件とか、どんだけ保証するかにもよって変わってくるし、あと、年齢と乗ってる車と、あと加入した年月によって変わってくるんですよ。
あとなんか年間走行距離とかある
よ。年間走行距離もありますね、で大体年齢が、若いやつほど事故るんで高い、
高いんですよね、20代とか、
20代高いです、で僕とかも36のおっさんなんで、まあいい年なんでだいぶ安くなってきてるんですよ。
そうそう、36歳以上になるといきなり安くなる、
安くなりますね、であと、事故をしないと等級っていうのがあって、まあ安くなる、どんどんレベルが上がっていくと、あのこの人は安全の運転ドライバーだっていうことで、十何等級20等級とかでね、どんどんどんどん安くなっていくわけですよ。
そうですね、割引率が上がるんですよ、ね、
上がっていく、最初6ぐらいから始まるのかな、あれ
ですかね、
67ぐらいから始まるのかな、で俺14だったんですよ。
ああ、はい、
14等級だったの、で結構もう割引率良くて安いんですよ、で保険会社に聞いて、今回保険使ったら保険ってこれからどうなるんですかって言ったら、3等級下がります。それはもう決まりなんですよ、対物で何かした時は、絶対3下がるんですよ、どんな相手がどうなっていようと、で3等級下がったらどうなるか、11等級になると、で11等級 の、 あの値段に戻りますってことで値上げになりますよね、
そうですね、
でその差額分の値上げだけだったら、14から11っていうのはそんなにインパクトないんですよ、実は。でこれがね10から7とかだったらドカーンと上がるんですけど、14から11はまだそんなにインパクトない。
ああ、じゃあ まだ大丈夫なんですね。
大丈夫だと思ってたんですが、この10月に、自動車保険の、仕組みが変わりました。
あら、
はい、悪い方に変わりました。
悪い方に変わっちゃった。
これはね、加入者の減少による保険会社の収益悪化によるものらしくて、
まあそりゃそうっすよね、
若者の車離れによるものらしくて、
こんなところにも影響が
出てきまして、1回でもそういう事故扱いで保険を使った人は、自己ペナルティとして、割引率が非常に悪くなるのが3年間続きますっていう。
3年間続くんですか。
はい、 そういうねシステムが追加されまして、うん、運悪いことにこれ10月からっていうことで、
まあ、
3年間、そういうペナルティが課されるようになり、うん、まあそれはその事故っていうかドアを開けた知り合いが、うん、そのケツを拭くことになってなるんですが、うんうん、差額は僕はもらうことになるんですけど、うん、まあそれにしてもちょっとタイミング悪い。
ちょっとね、うん、タイミング悪いですね。
とはいえ、うん、これで保険使わずに、うん、そういう怖い相手と対峙して、うん、時短して、うん、時短にちゃんと落ち着くとは思えない。
そうですね、そういう連中もう、うん、ほんとむしりだけむしりますからね。
そうそうそうそう、うん、まあそういうこともあると、うん、いうことなんで、これはね車ドライバーだけではなくて、うん、助手席に乗る人も
そうですね、
気をつけましょうと、う
ん、車開けるときはね特にね、うん、注意してほしいんですよ。
はいはい、
うん、例えば、ね、路肩に止めるときとか、うん、まあ、特にほら俺輸入車の左ハンドルじゃないですか、
うんうんうん、
で助手席の人が降りるときって、うん、後ろから車が結構ガンガン来るんですよ。
はいはいはい、
うん、だからやっぱねそういう左ハンドルの車に乗ったときは、
う
ん、降りるときが後ろを必ず
ミ
ラー見て後ろを確認して怖くなったら開けるとか、
バイクとか来ますもんね。
そうそうそうそう、うん、あとまあ例えばまあ一般の国産車に乗って左から降りるときもガードレールとか、あと後ろから来るチャリンコとかね最近すごい多いんで、それに絶対に注意してそーっと開ける、
うん、
別にドアガンって開けたってそんなねスピード変わんないですから、
うん、
どんなに急いでたとしてもね、
はいはいはい、
うん、絶対にね車は頑丈ですけど、
うん、
繊細に
これはまあ自分の車が傷つくのはまだいいか、うん、誰かを傷つけた時は大変です。
そうなん
ですよっていうことです、うん、これはね、
うん、
それが物だったらまだいいが人だったらもっと大変だ、
もっと大変
っていうことになりますね。
特にその、まあ、いわゆる柄の良くない人がね、
そうそうそうそう、
乗ってると、
うん、
大変です。
大変ですね、
これは大変。
だから人の場合もあるんで、
うん、
下手したら死ぬ場合もあるわけよ。ドアを開けておばあちゃんがバーンって死んじゃう。
そう、チャリンコでガーンぶつかって
ちょっとも考えられない、
ね、うん、
だからちょっとしたそのミスっていうか、うん、見落としっていうか無知っていうかね、
うん、
不慣れっていうのが、うん、事故につながることもあり得るので、
そうそうそうそう、
で今日はその、まあ、メンテの講習でよいいこと聞いたなと思ったのは、うん、運転っていうのは、
うん、
なんかねかもしれないで行かなきゃいけないと、
うん、
だろうはダメだ、
うん、
例えば交差点を曲がっても行けるだろうっていうのは事故のもとで、
だろう運転、
だろう運転ってやつ、
うん、
でかもしれない運転をしろと、
うん、
曲がった時に対向車がなんかバイクが来るかもしれないっていうのを常に思っておけ、
うん、
でこれは初心者じゃなくてベテランドライバーになればなるほどそれは強く思える。
ああ、だって慣れてっちゃうとね。
慣れちゃっちゃうと、うん、経験則が、まあ、まあ大体来ないからっていうふうに思っちゃうと事故のものになる。
そうなんですよね。
うん。だから毎回、かもしれないっていうふうに思って運転しろと、うんうん。
それはね、絶対、特に街中を運転するときは絶対必要な意識ですよね。
うん、そうですね。
俺も一回免停を食らってるんで、過去に。
はいはいはい。
やっぱまあそういう講習を受けまして。今まあ俺スピードなんで結構捕まってるのもあって今ものすごい特に下道とか首都高走るとかすごい慎重なんですよ。で高速も常にこうバックミラーを確認しつつ、まあちょっとね飛ばした時に後ろからちょっとでもね白いねなんかセダンっぽい車が来るとすぐにねもうスピード落として左車線に入るっていうぐらい徹底してるんで、うん、これはね皆さんもねぜひ安全運転をねしてもらいたいですよ。
いやそりゃそうですよ、
うん、あと車運転しないとか、はい、車がわからないって人も、まあ、ぶっちゃけわからないじゃもう済まされない世界なので、
そうですね、乗ってる以上は
そうそうそう
共犯者ですよ、
うんうん、なのでぜひともねドアの開け閉めはもちろんですけど、とにかく周りをね、
うん、
気にするってことを、そうですね、うん、
そうですね、やるところ
です。あとほらよくドライバーも見落としてることがあるんで、例えば、
うんうん、
向こうからチャリンコ来てるよとか、ねうんうん、ちょっと教えてあげるとか、
はいはいはい、うん、だからそれを気にしなきゃいけないのは、うん、タクシーとかとは違う部分ですよね。
そうですね、
うん
うん、
バスやタクシーも乗り物ですけど、
う
ん、あれは何も気にしなくてもいいけど、
そうそうそうそう、
やっぱり個人の車に乗るときは、うん、気にしなきゃダメですね。
そうですね、
うん、そこは、うん、まあそういうもんですね、
うん
うん、
しょうがない
です、ね、なんでまあこれはもうしょうがない、もう怒ってもしたことはしょうがないし、
うん、そうそうそう、
まあ、直しは済むもんなんでよかったじゃないと、うん、逆に言うと、
うん、逆にねもうお金で解決できるものなんで、ね、うん、
よかったじゃない、うん、まあ、それはちょっと高いけど高い勉強だと思うしかなくて、
うん
うん、まあそれはよかったと思うしかないです ね
下手にねこう、うん、なんだろう絡まれてケツの毛までむしられてた
ね、
ちょっとね、
うん、本当に何が起こるかわからないんでね、
うん
うん、 まあ僕もだからその免停とかね、うん、なったわけですが、うん、別に何も事故ったわけとかではないし、うん、ちょっと気が緩んだ。
そうですね。だから慣れてくるとね、慣れてくるどうしても緩むんですよ。
疲れていたのに出ちゃったとか、うん、あと高速道路で100キロ大丈夫だろうって思っていた。
うん、ダロー運転です。
ダロー運転ですね。良くないですね。
良くないです。
うん、そういうやっぱりちょっとその気の緩みがあったというのは事実で、うんうん、そこはちょっと気を引き締めてね。
うん、
やらんといかんなというのをですね、皆さんにお伝えして、
そうそうそうそう、
改めてこうドライビングプレジャーという番組は、うん、安全運転を、
そうそう、ちょっと安全運転もね、標榜して、うん、いかないとね、
は
い、
安全運転標榜する番組ですからね、
やっぱりこう捕まっちゃうプレジャーじゃないですか、ね、
プレジャーじゃない、うん、うん、そうですよ、うん、ドライビングアレストになっちゃう、逮捕になっちゃう、
逮捕になっちゃう、
それは良くない、
うん、モストウォンテッドになっちゃう、
モストウォンテッドになっちゃいますからね。なんでまあこの放送を聞いた人は、
はい、
ちょっとピリッと身が引き締まったんじゃないかな。
そうですね、
今回は
引き締まってほしい、
引き締まってほしいですよね、
うん、みんなね、だってほらみんなメンテになっちゃったら、うん、ね、みんなつるんでどっか行けないですからね。
そうですよ、よくないですよね、
全とか行けないですよ、
全とか行けないですよ、本当に
本当にね、
うん、まあロマンスカーで行きますけど俺は
そうですね、ロマンスカーとタクシーがあります
からね、まあ、ロマンスカーとタクシーありますからね、はい、まあまあレメンティー期間ちょっとポジティブに捉えて、
そうですね、
45日間は僕はもともと鉄道マニアだったんで、はい、ちょっとてっちゃんに戻る期間にしようかなと思ってて、
ちなみにいつまでなんですか。
12月16日
16日まで、
16
日に免許を返ってくる、
17に返ってくるの
か、7に返ってくる、
うん、っていうことなんで、うん、ちょっと久しぶりに18切符などを買ってですね、
おお、いいですね、
鉄道で遠乗りしたりとか、また首都圏で乗ってない私鉄とかに乗ったりとかですね、うんうんうん、そういう遊びをして、うん、まあ、乗り物から離れないというい
いですね、
あとはまあ助手席プレジャーをですね、
そうですね、
こういう感じで、ね、したいなと、あとはの飲みたいですね、車に乗らない、
あ、
ま
あ、そうですね、
から飲めるっていうのがあるんで、まあいろいろ普段より飲みたいな
って、そうですね普段はね、やっぱね、車乗ってるから飲んじゃいけないっていうのもありますけど、
そうそうそう、
ちなみに試乗もダメなんですよね。
もちろんですよ、当たり前じゃないですかそんなの何を言ってるの、
試乗もできないです
よ、何、当たり前ですよ、
例えば富士スピードウェイとかサーキット行けばできますから
、ああサーキット、私有地はできます、
私有地大丈夫、
私有地は OK、
私有地大丈夫です、
だから俺の車も、うん、駐車場の中だけだったら OK でしょ
そうだそうだ、うん、
そういうことですよね、
大丈夫です、
うん、だから、うん、たまにエンジン入れて、うん、バッテリー充電しないと、
そうそう、1ヶ月に1回はねエンジンかけないと上がっちゃうんで、
上がっちゃうんでね、うん、そういう感じですね、
はい、
はい、じゃあ皆さんもちょっとね、はい、安全運転気をつけて、
気をつけましょう、
はい、気をつけましょう、はい、僕もゴールド免許を改めて目指します
俺も目指す、
目指してたんだけどな
俺も目指してたんだけどこの間駐禁切られたんだ、
あらまあもうそれも気をつけないとね、
気をつけましょう、法律は遵守で、
遵守で、
うん、
はい、ではでは、
はい、ではでは、
プレジャーを送り出しました、
はいはい、
また次回、
はい。